週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
寒い日がね続いてますよね。
はい、寒いっす。
はい、でこういう時期はおでんだったり肉まん、コーヒーなんかをね買いにコンビニに行く回数が増えるという方も多いんではないでしょうかね。
言われてみればそうです、うん、
今回はそのコンビニの最新情報をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はコンビニ丸得使いこなしと題してお届けします。最近の、ね、コンビニは入れたてのコーヒーだったりとか高品質の PB 商品、プライベート商品ですね、といったようなそのヒット商品をたくさん生み出してるんですよね。
そうですね、その代表格といえるのがこの番組でも取り上げたコーヒー、はい、昨年のヒット商品ベスト30の第1位に輝いたんですけれども、先月セブンイレブンジャパンはセルフ式コーヒー、セブンカフェの販売数が累計3億杯を突破したと発表したんですね。
すごいですね。で、去年の夏は猛暑だったじゃないですか、はい、なのでアイスコーヒーが飛ぶように売れたんですね。でこの勢いはホットが主力の冬場になっても変わってないんですね、はい、現在1店舗あたりの1日の平均販売数はおよそ95杯ですね。で全店の平均販売数が100杯に近づいて、ピーク時にはマシンの前に行列ができる店も多いんですよね。
そうですね、セブンイレブンでは売れている店に対してのマシンの台数不足、うん、これが当面の課題ですというふうにしていまして、うん、今後は多くの店に複数台のマシンの設置を進めていく方針なんだそうです。
はい、でね、他のチェーンの売り上げも好調なんですね。なのでいろんな戦略を打ち出してきています。マチ、はい、カフェを展開しているローソン、うん、ですが、こちらは導入店の1日の平均販売数は70杯から80杯なんですね、うん、セルフ方式のセブンとは違って店員さんがね注いでお客さんに手渡しするスタイルなんです。
そうなんですよね、はい、うちの事務所の近くのローソンなんかは、うん、それ用 の, あの前掛けっていうんですか、エプロンを、はいはい、かけた、うん、あの女性の店員さんが、うん、あの渡してくださるんですよ、うん、で、このローソンではですね、うん、独自の資格制度であるファンタジスタというシステムを導入してですね、はい、接客レベルですとか、うん、コーヒーの知識の向上を図っていくと、まあ、本格的なカフェみたいですよ ね,
そうですね。
一方ファミリーマートでは去年の11月にブランド名をファミマカフェに変更しました、はい、カップのデザインを刷新して120円の S サイズもラインナップに加えています、うん、それからですね、シナモンパウダーのようなものを店頭に揃えて、うん、買った人がちょい足しして自分の好みの味に仕上げられる楽しさというのも用意しています、
ね、本当に進化してますよ ね, ね。で他にもネスアクル系サンクスやミニストップというのは女性を狙ってるんですね、うん、サークル系サンクスでは酸味のあるモカのような女性好みのフレーバーを出す予定ですね、うん、でミニストップでは豆の変更だとかセルフ式の新しいマシンの導入というのも実験してるんですね。
そう考えると各社の提供の仕方っていうのはこう個性化が進んでいる、ね、ということですよね、うん、ただですね、うん、各社がコーヒーに力を入れる背景というのは共通しています、はい、まあ、常習性がコーヒーの場合高いですから、ね、まあ、これによって新規客を開拓しつつ、うん、固定客の囲い込みに貢献できるっていうところがあるんですね、はい、それからコーヒーそのものの利益率が高いので、はい、加盟店の期待度も高いということなんだそうです、
はい、そうなんですね。でそれからね、コーヒーと一緒に買うようなね関連性の高い商品の売り上げというのも見込めるんですよね。
ああ、コーヒーだけ買うっていうことも、まあ、そういう人もいるんでしょうけどね、うん、ついでに何か買っちゃいます
よね、買っちゃいましょうということですよね、うん、でセブンイレブンではね、ロールパンだとかサンドイッチのような調理パンがコーヒーと一緒に買われてるんですね、はい、でアメリカンドッグのようなファストフードも含めて関連商品の購入というのは実は予想以上に多いんですって。
うん、ローソンではスイーツや焼き菓子だけではなくてですね、パスタや弁当まで関連商品として位置づけています、うん、専門のカフェチェーンに対していろいろな選択肢がお店の中にあるというのがコンビニの優位な点になるわけですよ ね,
確かにね。
ファミリーマートは新規出店の際にイートインコーナーを今積極導入しているそうです。うん、これもコーヒーを軸とした周辺商品の買い合わせを促す戦略の一環ということになっているんですね。
そうですね。でコーヒーの関連商品の中でもパンというのは 商品開発が非常に活発で、注目の商品が次々と登場しているカテゴリーなんですね。
もともとそのパンってこう好みがいろいろありますから、まあ、各社ともユニークな提案が多くて、売り場自体が結構華やかですよね。そうですね。まあ、中でもセブン&アイホールディングスのプライベートブランド PB であるところの金の食パン、はい、あれ半年で2000万食を販売したっていうヒット商品でしたよね。
でね、その金の食パンなんですが、去年の10月にはやや売り上げが落ちてきたということもあって、従来品よりも生地のしっとり感を向上させたリニューアルというのをすでに施したんですね。
売れてたにもかかわらずもうリニューアルしちゃったんですか。
ね、早いですね。ところがね、これね、従来の製品にも固定ファンがついていたんですよね、はい、なので新旧2つのタイプ一緒に売ってみたところ、どちらも支持があるということが分かったんですよね。なので12月からは都内2000店舗で両方の製品の販売というのを始めたんです、
はい、
だからこういったそのなんて言うんでしょう、即座にね臨機応変に対応できるというのもコンビニのプライベートブランドならではの動きですよね。
そうですね。でこれに対してローソンの方はですね、高品位の素材を使ったパンですとか、街中の専門店のトレンドを取り入れた意外性のある商品で来店客の目を引く作戦を取っています、はい、高級な小麦粉を使ったうちカフェバゲットというのを期間限定で発売した他にですね、正月用の期間限定商品として高級なフルーツサンドイッチ、7種のフルーツサンド、これなんと化粧箱に入ってですね、値段も950円。
そうなんですね、はい、
それからエッグベネディクト&オムレツといったですね、他のチェーンとは異なるユニークなパンを商品化しています、はい、でさらに今後は健康をキーワードにした商品、まあ、こちら ね2014年のヒットのキーワードですけれども、はい、これを積極的に投入してオリジナルのトコホパン、
はい、
トコホの食パンを展開する予定なんだそうです、
はい、でこれに対してファミリーマートではね、コーヒーとの買い合わせを狙った高級サンドイッチファミマプレミアムサンドというのが好調なんですね、それに先月にはね、PB のファミリーマートコレクションからホテル日光と組んで開発した冷凍パンクロワッサンっていうのを発売しました。
このクロワッサンですね、まあ、もちろんトースターとか電子レンジで温めてもいいんですけれども、自然解凍で食べても美味しいのが売りって書いてあるんですよ ね食べてみたいですけど、
はい、そして今後コーヒーの関連商品として注目されそうなのが何でしょうか。何だと思いますか。
おにぎり。
はい、実はドーナツなんですね。
あ、なるほど、
はい、朝や昼に売れるパンと比べるとドーナツはコンビニの客足が落ちる午後2時から5時ぐらいのね、客数の増加に貢献するというふうに期待されてるんですね。
あ、これ確かに本紙載ってますね、はい、セブンイレブンでは先月中旬まで都内のごく少数の店舗でドーナツの試験販売を行っていたんだそうです、
はい、
でこれがコーヒーマシンのすぐ横で、例えばオールドファッション、まあ、そういったようなオーソドックスなドーナツを100円から120円で売っていたんだそうです、
はい、これはコンビニでドーナツ販売をする上で重要なことは何かというのを確認するための初期段階のテストだったんですね、
はい、
だから今後はこの実験をもとに次のステップに進む予定ですね。
サークル系サンクスも東海それから北陸といった地域を中心におよそ500店でカウンターでのドーナツ販売を行っていますし、他のチェーンも様々なスタイルでドーナツの可能性を探っているそうです。
はい、セブンイレブンは2月末までにセブンカフェの累計 4.5 億杯の販売というのを見込んでるんですね、で各社はさらにコーヒーと関連商品の強化というのを、まあ、していく予定なわけですね、はい、なので関連商品との同時購入時の割引だとかね、
はい、
ポイントサービスの利用で割引をするサービスというのも盛んなんですね。
なるほど。
だからこういったなんていうんでしょうね、特典のね差別化競争というのもさらに進んでいきそうですよね。
盛り上がっております。
はい、
週刊日経トレンディ、ここまではコンビニの花形コーヒーを中心にお話を伺いました。後半もコンビニのヒット商品から見えてくるコンビニの賢い使い方、こちらご紹介してまいります。
週刊日経トレンディ、今週はコンビニ丸得使いこなしと題してお届けしています、
はい、
続いてはね、生鮮品に注目していきましょうね、
はい、
最近各チェーンは生鮮 PB に力を入れています。 豆腐だとかねカット野菜の PB というのは基本の品揃えになっていて、小分けにされた冷凍肉といったものも見かけるようになりました。
実は僕これよく使うんですけれども、本当各社が今力を注いで販売が伸びているのがカット野菜なんだそうです、はい。ただカット野菜ってですね、買いたいな便利だなとは思うんですけれども、はい、どうしてもですね、スーパーのお野菜とかに比べると鮮度が低いんじゃないかっていうマイナスイメージがあるんですよね。
そうですよね。でそこでねセブンイレブンではカット野菜をセブンプレミアムとして去年のね11月から一部の地域で売り出しました。
いわゆる高級 PB の分類ですよね。
そうです、そちらの分類ですよね、でこれまでのオリジナル商品というのは10度以下のサラダ工場で生産していたんですが、さらに低温となる4度以下の工場に切り替えたんですね。
さらに畑からお店までチルドで管理するコールドチェーンですね、これで鮮度を徹底的に維持して賞味期間は1日延びて加工日から4日間になったそうです、はい。で野菜の洗い方まで変えたっていうんですから、すごいですよね、
はい。でローソンではね健康的な野菜作りということで特徴を出してるんですね、その秘密は中島農法というものなんです。この中島農法というのは何かというと、野菜が健康に育つためにミネラルバランスのいい土作りを伝授して作物に適切な栄養を供給する栽培方法なんですね。
契約農家さんにそれを伝授していってるってことですよね。
そういうことです、なのでなんていうんですか、作るとこからコンサルティングみたいなことをしてやってるっていうことなわけですよ ね。ただ農場の認定には時間がかかるので、中島農法の野菜を使った商品を販売しているのは関東甲信越だけなんですね今のところね。
なるほど。このカット野菜が伸びている背景には生の野菜が高騰して加工した野菜の割高感が今までに比べると薄れているということもあるそうです。
そうですね、は
い。サークル系サンクスやミニストップはスーパーの系列であるということを生かして98円以下の品揃えで値頃感をアピールしています、はい。でですねやっぱり日経トレンディ、
はい、
各社のカット野菜の内容量と価格を比較してですねどこが一番コストパフォーマンスが高いかっていうのを調べているんですけれども、
ね、やっぱそこまでやらないとダメですね
、主要品目の 1g あたりの単価で最も割安なのがサークル系サンクスなんだそうです、高品質な野菜を謳っているローソンは価格は高めなんですけれども内容量が多いので比較的割安なんだそうです、はい。内容量は各社ともに2人前といったイメージでですね、コンビニが得意とする少人数世帯に向けた商品ということができますよね。
そうですね。で各社がカット野菜にこれほど力を入れるのは来店客に対して訴求力のある商品だというふうに見込んでいるからなんですね、で実際にローソンのカット野菜のリピート率というのは4割で、購入客の買い上げ点数も他の商品より多い水準なんですよね。
スーパーの、例えば白菜、一つ丸々買うと、少人数世帯ではもう無理なんですよ ね。
そうなんですよね。
で半分がないかなだとか4分の1がないかなとかって探すんですけど、カット野菜っていうのはもう本当に使い切りサイズだから便利なんですよね。このカット野菜との買い合わせで各社が力を注いでいるのが、食材を加えて炒めたり煮込んだりするだけでおかずが作れちゃう惣菜調味料なんだそうです、サークル系サンクスでは簡単調理系の新商品も出したいというふうに考えていたり、ファミリーマートはスーパーから顧客をこう取ってしまいたいということでですね、今後はお豆腐のようなものの品質を向上するほかに惣菜調味料を拡充するようです、
でコンビニの場合ね、日持ちというのがネックになっていて、生鮮食品の本格展開というのは難しいですよね、だから例えば働く女性だとか年配の主婦から見て経済的で便利と思ってもらえるような品揃えというのが必要になってきますよ ね。
そ, うですね。
でその意味ではスーパーと違ってコンビニ独自の食卓応援の形というのを模索する必要が出てくるでしょうね、
はい。さあそしてお次はですね、最近存在感を増している骨付きのフライドチキンについてです、スパイスやハーブを効かせた本格派のフライドチキンだというふうに銘打ってですね、日本ケンタッキーフライドチキンをこう意識したような商品というのがこう出てきているんですね、ローソンの黄金チキンだとかですね、あとミニストップのコクうまフライドチキン、ファミマのファミマプレミアムチキンみたいなものがあるんですけれども、どれも価格は1本180円前後、これまであった骨なしの やつよりかちょっと高いんですけれども、ケンタッキーのオリジナルチキン、こちらが1ピース240円ですので、それに比べるとかなり安い感じがします。
そうですね。で、各社がね、専門店の味と強調するのは新規の客層を、獲得する狙いがあるわけなんですね、で、これまでのコンビニのチキンというと骨なしのものが、多くてね、購入するのは10代から30代の男性が中心だったんですよね、で、ところが骨付きチキンのターゲットというのは主婦層なんです。
ああ、そうですよね。ローソンによるとですね、骨なしの L チキ、こちらは若い男性が店先といったところで食べることが多いらしいんですけれども、ボリュームのある黄金チキンの方は女性が家族のおやつですとか食事として持って帰るシーンというのを想定しているんだそうです、
で、実際ね、狙い通りで、黄金チキンというのは30代から40代の女性が購入の中心になっていて、4本以上のまとめ買いがおよそ2割に及ぶんですね。
おお、やっぱり。
で、各社の骨付きフライドチキンというのは専門店の味に近づけるために製法にも工夫を凝らしてるんですよね、で、ローソンでは肉の食感を壊さないように新しい製法を、取り入れて、エジプトやトルコ、インドといった国から集めたスパイスの風味を生かしてるんですね。
へー、あとですね、ファミリーマート面白いですね。これ鶏肉にこだわってまして、タイで鶏を育ててるらしいんですけれども、餌まで指定しているんだそうです、で、衛生管理が徹底しているので、工場の中ですら鶏肉の匂いがしないっていうレベルのところで作ってるんですって、あとですね、これミニストップすごいですね。スパイスを手で肉に揉み込んで味を染み込ませてると。だ、手作りなんですね、一部工程が、これ実際味どうなんでしょうね。
各社とも食べ応えのある食感なんですけれども、味付けはチェーンによってかなり異なってたんですね、で、ファミリーマートのプレミアムチキンは最も癖のない味付けであっさりとしていました、で、ローソンの黄金チキンはガーリックが程よく効いていて、ビールとかね、炭酸飲料に合う味ですね、で、ミニストップの極うまフライドチキン、こちらはハーブの香りが強くて最も個性の強いというような印象でしたよね。
なるほど。ただこれの競合となるケンタッキーですね、こちらってクリスマスですとか、お盆、正月、あと家族運動会みたいな感じで、家族集まる日の食事っていう形で定着してるじゃないですか、
そうですね、
ただコンビニの方はどうしても骨付きのチキンが売れるのは12月で、他の時期は骨なしの方がよく売れるっていう声があるそうなんですね、
ファミリーマートではね、期間限定の値引きを数回やっていて、今後も続ける方針なんですね、で、各社とも通年で売れる商品にするために、他の商品とのセット割引だとかキャンペーンといった販売促進の策っていうのが必要になってきますよね。
さあ、コンビニが今すでに強力な販売力を握っているわけじゃないですか、そうなるとですね、有力メーカーが PB ですとか、あるいは小売チェーン専用商品、いわゆる止め型ですね、これを製造する構えを強めているというのは、去年のこの番組の中でも何回かご紹介したんですけれども、コンビニ側からしてみればPB あるいは止め方っていうのは他のチェーンと差別化できるわけですから、重要なアイテムになってますね、
そうですね、この番組でもね、ご紹介しましたけれども、メーカーと特定チェーンが共同開発してナショナルブランドを先行発売する例というのも出てきてますよね、例えば2012年にキリンビールがセブンイレブンで先行発売したグランドキリンっていうね、高級ビールがありますよね、で、同じくらいのビールよりも20円ほど高い設定なんですが、当初の販売目標のおよそ2倍にあたる15万ケースというのが売れました、で、去年の、10月からは他のコンビニにも販路を拡大してるんですね。
で、このキリンはですね、第2のグランドキリンを目指して、今度はローソンとがっちりタッグを組んでいるそうです、若い女性のお酒離れを防ぎたいというキリン側と、それから女性のお客さんを増やしたいローソン、それぞれの思惑が噛み合って、2012年から女性向けの缶チューハイ、こちらの商品開発を始めたんだそうです、
そうなんですね。そして去年10月に発売されたのが、女性が手に取りやすい缶の、デザインにしたキリンルーミーのシュワシュワ梅ソーダととろーり梅ピューレなんですね。
これ2種類あるんですよね、
で、働く女性の飲用 養シーンというのを調べた結果に合わせてね、食事と一緒に楽しむスッキリタイプと、もう一つはね、寝る前にゆったり飲む濃厚タイプというふうに、中身も容量も違う2つの製品というのを同時発売したんですね。
だから2種類になってるんだ。
はい、で普通のナショナルブランドではリスクが高くて踏み切れないことでも、ローソンのデータを生かした共同のねプロジェクトだからこそできたということなんですね。
実際この製品の開発にあたってはローソンが持っているポンタ、ね、ポイントシステムですね、はい、こちらの購入データなどがかなり活用されたそうです、うん、しかも発売後の広告戦略にもこのデータが使われて、うん、ルーミーは発売から3週間でなんと年間販売予定の5割を突破するぐらいのデータ。
どういうことなんですか ね本当にね、すごいですね、うん、
で購入層がですね、実際その缶チューハイ全体の平均と比べた時に女性の比率がだいたい 15% から 20% 多いということで、ね、狙い通り女性に売れたということなんですね。
本当にそうですね。でこういったね、その新しい需要を生む提案で去年成果を上げたのがコカ・コーラカスタマーマーケティングなんですね、
はい、
で新製品を出すだけではなくて飲料の適温に注目して新しい売り方を提案したんです。
おお、これ見てみるとですね、うん、具体的にはあやたか、あるいはいろはす、うん、まあ、要するに日本茶お水ですね、うん、こちらは常温販売のラックを作ったりですとか、うん、あとコカ・コーラをですね、うん、キンキンに冷やすスーパーコールド卓上クーラーといったものを設置して促進していったと。
そうなんですね、
いうことなんですね。
これもね、なるほどなと思うんですけども、はい、常温販売の、まあ、飲料というのは薬が飲みやすくてペットボトルをねバッグに入れても中が濡れずに済むということでシニアだとか女性層が支持してるんですね、
はいはい、
専用クーラーで冷やしたコーラというのもコーラが美味しく飲める適温の2度から3度で売られていて、設置店ではね冷たいコーラ目当ての客というのが増えたそうですよ。
これあの普通のお店とかだとですね、だいたい8度ぐらいで売ってるんだそうです。でも本当に美味しいのは2度から3度ということでですね、コーラ好きの方はですねこちらもご参考にしてください、ね、
はい。
で最後にですね、うん、コンビニ店内で今熱い戦いが繰り広げられているのがレジ前とか駄菓子売り場なんだそうです、
はい、
でこれまではですねレジ前とかっていうとですねチロルチョコだとか、うん、和菓子の牙城だったんですけれども、ね、アルゼンチン生まれのボノボンというチョコレート菓子がここ数年で大手コンビニにも採用が広がっているということなんですが、
は
い、
これ知ってましたかね。
そうです、あのブラックサンダーが一時期すごく売れてるっていうのがあったんですけど、ね、はいはい、このボノボン初めて見ました、
これ1個21円なんですけれども、はい、満足感の高い味とボリュームで去年は前年比3倍以上というのを出荷してるんですね。
素敵ですね
で2種類の味をまとめ買いする女性というのが多くてね、オフィスで配るんですよ。これその手軽な手土産として箱買いされることも多いようなんですね。
なるほど、あのキリンのルーミーですとかコカ・コーラの常温販売みたいにですね、うん、今のコンビニ初ヒット商品というのはこう女性に向いてる、女性をこう、まあ、取り込もうっていう感じがこう必須条件になってる感じがしますね。
そうですね、まあ、コンビニにとっても新規開拓ということにつながりますからね、うん、入れたてコーヒーに合うボノボンみたいにねコンビニの販売強化商品との買い合わせの良さというのもブレイクの大切な要素になってくるわけです。
あ、そうですね。今発売中の本誌日経トレンディ2月号には今回のコンビニ特集非常に詳しく載っています。あのこれ売れてるようだとかこういう面白い動きがあるよっていうのはたくさん載っててとても楽しいです。ぜひチェックしてみてください。今週はコンビニ丸得使いこなしと題してお届けしました。
ヨシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっている商品なんでしょうということで、今週はヨッシーさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムなんでしょう。
はい、今回紹介したいのはですね、1月9日に発売になりました、うん、ケンタッキーフライドチキンの骨なしケンタッキーです。
骨なしケンタッキー、
はい、
あのコンビニはですね、はい、ファミチキだとか、はい、そういったものですでに骨なしのチキンがあったわけですが、
はい、
それが今度はケンタッキーが骨なしでいくっていうことですよね、
はい、そうですね、うん、はい。
これ具体的にどんなアイテムになるんでしょう。
今までもですね、骨なしの商品ということでは、あのチキンクリスピーというのがあったんですけれども、あれはあのオリジナルチキンとは味が全く異なるものだったんですが、今回は骨なしの肉で味はオリジナルチキンと、まあ、一緒、あの独特な味わいがついてるっていうですね。
そうなると結構食べやすくて、今までのオリジナルチキンの味わいが楽しめるっていうような感じになりますよね。
はい、そうですね。ただこれがですね、まあ、初めて骨がなくなりましたって言ってるんですけれども、実はこの商品の前に骨なしのケンタッキーが食べられる場所があったんですけど、どこか分かりますでしょうか。
全然分かんないです。分からない。
分からない。
東京とかですかね。
骨なしのケン
タッキー、また岡山ですか。
違いますよ。JAL のですね、機内食でエアーケンタッキーっていうのがあったんですけれども、
ありましたね。
あれがですね、実は12月から、第2弾っていうのをやってまして、そこに入っていたのが、オリジナルチキンと同じ味の骨なしの一口サイズのケンタッキーっていうのが入ってたんですね。
当然その機内食だとできるだけそのゴミが出ないようにしたいっていうところがあったんでしょうから、そこで骨なしっていうところがあったんでしょうけれども、
ここからはちょっと推測なんですけれども、おそらくその機内食で骨なしを作るっていうものと並行してこれは開発されてたんじゃないかなと予想するんですけれども、非常に食べやすいということで、特にですね、お子様もそうですし、あとは高齢者の方とかも非常に食べやすいんじゃないかなと思いますね。あとは何ですかね、やっぱり手があんまり汚れないってところもメリットじゃないかなと、骨だとどうしても骨持って
骨持たないといけないですからね、
そういうところがいいかなと思います。
これいつ発売されたんですか。
1月9日から発売されてまして、数量限定ということですので、この放送を聞かれた方はお早めに、もしかしたらもうないかも。
まさにですね、今回本編の方で、コンビニチェーンが、ケンタッキーフライドチキンに対して攻勢をかけるために骨付きチキンをという話を、まさにさっきしたところなんですけれども、それに対して今度は逆に建築側があれですよね、コンビニがそれまでずっとレギュラーで扱ってきた骨なしチキンをこう、攻め入ってい
く。いや、素朴な疑問なんですけど、本当に私好きなんですよ。なんかなんていうか、どうしても食べたくなる時ってあるじゃないですか、
ありますね、
ケンタッキーで、であれなんか逆に骨がついてるののなんかイメージが、当然のことなのがずっとあって、骨なしでも味は本当に変わんないってことなんですよね。
基本的には味付け一緒なので、あれ衣の味なので、私もちょっと食べていないんで何とも言えないんですが、変わらないと信じています、
はい、ということでですね、ヨシーズスコア参りましょう、この骨なしチキン、ホニャララ度10点満点でお願いします。
食べやすさ8点ぐらい。
まあそうでしょうね。やっぱり今年もヨッシーさんは非常にスタンダードな点の付け方を、ねしてくださるので
、ひねってなくてすいません。
直球が多分ヨッシーさんの魅力だと思います
。そうですね、
ということでヨッシーズチェック、来週もヨッシーさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介いたしましたのはケンタッキーフライドチキンの1月9日から数量限定で発売されております骨なしケンタッキーでした。ヨッシーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、コンビニコーヒーってよくお使いになりますか。
はい、使うようになりましたね。
ですよね、今まで例えばドトールだとか、フロントだとかで買ってたコーヒーが、コンビニで買えるともう近いからそっちでいいやってなっちゃうんですよね。
本当不思議なことですね。
チキンは
実はですね、クリスマスに買ったんですね。
おー、やっぱり。
はい、でね、とりあえず試してみようということだったんですけど、意外とこれ美味しいんですよね。だからつまりこの今までのコンビニのそういうチキンとかね、そういうなんて言うんでしょう、例えばデザートも進化してましたけど、そういうのってそのあんまり期待していないっていうところはあるじゃないですか。ところがところがっていう、ちょっと驚きましたね。やっぱりこう本当にその先ほどありましたようにすごく手間をかけてたりとか、あるいはその作るとこからね、やったりとかするっていうのはありましたね。だからこんだけ進化してるんだっていうのを改めて驚きましたね。
コーヒーの前はスイーツがすごく本格的になっているという流れもありましたし、そのいい加減なものを出さないっていう姿勢でこうどんどんこう客層を広げていってる印象がありますね。
そうですね。はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。Weekly K-Trendy.